注文した料理と、
あの映画、
この映画、
味わうのは、みんな。
はい、じゃあ続いて、
はい、
35作いきましょう。
はい、来ましたね。
いよいよ
85年に入りましたね。
85年8月3日、はい、137万9000人動員です。うん、マドンナ、樋口可奈子。
はい、可愛かったね。
ねえ、綺麗だった。うんうん、糸井重里の奥さん。
本当だよ。鴨市出身だよ。
あれ、そうなの？新潟出身だったんだ。ね、新潟美人でしたか。
ね、
秀才より優秀。トラさんの恋愛講座。何言ってんだい。
なんだっけ。そうそうそう。
平田光にね。
恋の道に関してはね。
そう。長崎は五島列島でカトリックのおばあさんの最期を見取った本州とトラさん。はい、東京から駆けつけた孫娘、うん、若菜、樋口可奈子の、うん、サチウスイ身の上を聞いて力になってやろうと、うん、東京の彼女のアパートを訪ねた、うん、そのアパートには若菜に恋心を抱きつつ、うん、司法試験を目指す秀才民生、うん、平田満が住んでいた、うん、勉強ばかりして不器用な民生をからかう寅さんだったが、うん、若菜の気持ちを察して恋のコーチを引き受けた、うん、しかし民生は肝心なところで酔いつぶれ失恋したと思い込んで、うん、自殺覚悟の入山、慌てて故郷の山へ追いかける若菜と寅さん、うん、大規模な山狩りの末無事に民生は保護されて二人はめでたく結婚することになったのだった。
はい、
お盆の法要のため御前様寅屋を訪問、寅屋宛てにリゾートマンションの DM が来る。
そうそうそう、
まさに
桜がニヤニヤしてから寅に渡すんだよね。みんなも渡すんじゃねえよみたいな感じで
京成線にステンレス車両を導入される。
京成線、
江戸川の土手の整備一層進む。
そうそうそうそう。桜がいつも急に坂を駆け下りてくるあの砂利道が舗装されてましたね。
虎次郎の一言、うん、お前は秀才かもしれない。法律のことこんなに知っているかもしれない。うん、はい、そうですね、しかし、こと色恋にかけては、うん、俺の前ではお前は、くちばしの黄色いひよこだ。
別にそうでもねえけどな、トラも、ね、
何を抜かしてんだ。
すいません、ちょっと今までの喋りで、ちょっとすっかり、まあ、はい、抜けてましたけど、今回のなんか、冒頭の有名場面がね、
あ、
なんかちょっといろいろと、
なんか、
くだらないと思いながら、宇宙開発があったり、
NASA、
33がほら、第3の男のサントラだったよね、あれ。
は
あ、うん、なんかギターの、
どんなんでした
ハードボイルドな感じで中原理恵さんが出ててね、
うん、
なんか第3の男のなんかサントラかかってたけど、筋は全然違うんじゃねって思ったけど、
うんうん、
なんかちょっとハードボイルド系と、
うん、
あの30、新日一路が、あの怪獣ギララっつって、
ああった
松竹唯一の怪獣映画がそれ出てくるんだよね。
あ、そうなんだ。
何年か前にやったやつ。うん、まあ、ゴジラ人気に当て、あ、なんか当て込んだのか分かんないけど、ギララっていう怪獣があって、うんうん、それが出てきて、それを救えるのがトラしかいないっつって言って、なんかトラ博士に頼みに来るのが首相で、
うん、
タコが首相なんだけど、うん、もうよく、あの、吉田茂、まんま吉田茂みたいなの、うん、風貌が。それがあって、で、今回が、ウバステヤマ。
あ
俺、今回このウバステヤマが一番面白かったんだけど、うん、まあなんかもう、ひとしきりそれ悲しい場面を演じるわけじゃん。うん、なんかもう、そこもういよいよ行かなければいけないって、うん、最後にもう、じゃあ白いご飯を食べて、これで思い残すことは何もないって言って、おじちゃんとおばちゃんが背負われて、ウバステヤマに行くんだけど、トラがおばちゃんを背負ったら、重たくてうわーって倒れて終わるみたいな。え、落ちそれみたいな。
桜がおいちゃんとおばちゃんは花がいっぱい咲いてみたいな。
そうそう、いいとこ行くんだよなんて、ね、みんな泣いてるんだけど、じゃあ行こうかって言って空がおんぶしたら重たくてあれっつって、そこで落ちかよみたいなね。あれでもアングレの落ちが一番ちょうどいいなと思ったの、冒頭で。
確かに、
うん、あれすげえ面白かったですよ。なんか
この冒頭の五島列島で、はい、おばあちゃんがね、うん、カゴをこう台車引いてたら転ぶんですよ、ね、
転ぶの。だからそれが最初の物語のそもそもの始まりで、あの本州と一緒にね、九州に旅してて、
ブラブラしてたら、
もうちょっと、ま、前のお話していい？だからオープニングでね、三尾がやっぱり今回も、うん、もう活躍するから、その学校の下校時間で、うん、じゃあねーって言って帰って、
うん、
ちょっとはぁーため息に混じりに帰ってくるわけ、うん、で三尾お帰りって言ったら無視して、
うん、
タコ社長の会社へ行くわけよ、
うん、
印刷所へ行ってお父さんいろいろなんすって感じでお父さん訪ねてくと、
うんうん、
でひろしとじゃあちょっと休憩にするかって言って、あのひろしは休憩でトラや一緒に三尾と戻ってくると、うんうん、でどうしたかと思ったら、要するに将来何になりたいかって言って行った時に、三尾は音楽家になりたいと、まあフルートやってるから、で、あ、 そしたら先生にそんなこと言ってちゃダメだと、もっとちゃんと勉強して、なんかいい会社に行かなければダメなんだみたいなことをたしなめられちゃうみたいな。
で、
そう、音楽家になる、音楽家になるのはダメなのかなみたいなこと言ったら、ヒロシがそれをズバリ見抜くんだよね、うん。あの、お前音楽をやりたいって言ってるけど、要するに勉強したくないんだろってことを端的に言うわけ。でもズバリ。そしたらおじいちゃんおばちゃんが、いいんだよ、好きなことやってれば、そうやって個性を伸ばしていけばいいんだよって言ったら、ヒロシが怒るんだよね。勝手なこと言わないでください、そんなに。気安か個性なんてこと言わないでくださいって言って、勉強して、あの、もう本当になんか辛くても勉強して、その先にこそ個性があるので、簡単には言わないでくださいって言って、そうよ、三つを、個性を探すのは自分自身なんだからねって、さくらもそのヒロシに同調して、って時に、おばちゃんが、じゃあトラちゃんどうなんだいって。それでおじちゃんが、あいつは特別だからって言ったら、トラから電話がかかってくるみたいな感じでね。で、今、九州だよ、九州で、長崎にいいんだよなって言って、電話切って。それで、三尾が、はあ、おじさんはいいな、個性的でって言うんだよ、三尾が。そしたら、おじちゃんが、バカ違うんだよ、あいつは個性的じゃないの、あれはデタラメって。それが冒頭シーンでね。
はい、
で、そのまま、こう、長崎に場面が移って、トラとポンシュは、まあ、長崎でバイの旅に行ってて、おばあちゃん、なんか腰曲がったおばあちゃんが歩いてたから、うん、なんか気をつけんだよなんて言ってたら、コトンって倒れちゃってね、どうしたどうしたって言って看病してやる。
それを助け起こして、うん、あの家まで連れてってやったら、うん、そのまま寄ってってくれって言って、うん、その後夜になってどんちゃん騒ぎ。
あのおばあちゃん分かるでしょ、初井琴恵さんって。
あ、分かんなかった。
顔見分かりますよね、
はいはいはい、
顔、あの当時本当にいろんなとこ出てたけど、めっちゃおばあちゃんだよね。トラさんと一緒なんだよ、年。
厚
み教師と年一緒なんだよ、あれ。
そうなんだ、うん。
びっくり。だから当時まだ50代なんですよ。
いや、だから、うん、その翌朝死んでるじゃないです
か。つまり、なんかね、ラマ教って言ったっけ、クリスチャンでね、
はいはい、
あっちへ伝わる。ヤソ教、ラマ教じゃない、ヤソ教か。ヤソ教の信者で、まあ、敬虔なクリスチャンだと、
うん。
で、なんかこう、神の導きがなんか自分で察してて、なんか式が分かってるみたいな描写があったけどね。
う
ん
う
ん、だから、うん、あったあった。それでなんか、もう自分の死を予見してて、うん、そのまま、ポンポン臭がちょっと。
翌日死ぬ人がこんな、うん、ご飯の下来て配膳して、で、なんかさ、ポン臭とトラがさ、うん、もう、こんな歌い踊ってて、
う
ん、
そうそうそう、ポン臭がもうね、特にこう、ノリノリで、ね。
最後の命の生命
力、そうそうそう、
全部
そうそう、全部吸い取っちゃったみたいなね。ただまあ、あれはなんか、割とあのおばちゃんの方が主導してたなっていうのはね、まあ、ゆっくりしていけみたいな感じで。まあ、
もちろんね、楽しそうにしてたから、うん、こ見てるこっちいいけど、
うん、
近所の人とかどう思うかって話ですよ。なんかヤクザが乗り込んできて、
なんだこいつらみたいなね。それでびっくりしてね。
居座ってるうちにおばあちゃんが亡くなったみたいな。
で、ポンシューがほら、トラ、トラ、って、おばあちゃんもなんか苦しんでんだけど、どうするどうするなって、
うん。
急いでお前、医者って呼んでこいなって。わかったなって言ってんだけど、ポンシューがなんか行く前になんか庭で立ち損しちゃって、お前、正面してまで出てるって。まあなんかテンポが早くてね、もうすぐ、もうそのまま、まあ亡くなっちゃって、もう次いきなりもう教会の場面。
そう。
で、トラとポンシューは、もうなんかお墓の穴掘ってんの。そうそう。展開早いなと思ったけど、
ね、
で、まあ、ひとしきりそのキリストの教のその葬式がずっと進んでて、
うん、
トラとポンシューはこう穴掘ってて、
うん、
で、そこでその一緒に作業してたおばちゃんが差し入れのおにぎりと水を持ってくるわけ。うん、ここが俺今回すごく見逃せないセリフだったんだけど、山田洋次らしいなと思ったんだけど、要するに、おにぎりとその漬物かなんかにすごく感動するんだよ、トラとポンシューが。
う
めえなぁって言って、
うんうんうん、
うめえなぁってトラが労働したからなぁって言って、うん、労働者ってのはあれだなぁ。毎日うめえ飯食ってんのかもしんねえなっていうね、うん、これ短いけど大事なセリフっていうか、山田洋次のこうすごく意識があったんじゃないかなみたいな、ね。
トラの倍だって相当汗かくし、あの後うまいはずですよ。なんか、土方以外は労働じゃないみたいな言い方
は。まあでも、ああいうメッセージを伝えるには、こう、シチュエーションとしてはいいなっていうかね、なんか、あれはでもね、すごい僕は引っかかる、今回すごい引っかかったセリフだったんだよね。うん、労働者ってのはうめえ飯食ってんのかもな、毎日っていうのね、あれはよかったなと思って。うん。うんで、まあ、そうしてたら、その葬儀場にね、駆けつけて、あの、おばあちゃんが亡くなったって、この方を聞いた、娘が駆けつける。
ええ、
まあ、だから、前日の夜中までこう、ね、家で青森飲んで宴会してて、翌日の午前中にもう葬式してるのに、東京から娘が駆けつけるって、なんか時間軸がどうなってんだみたいな、ちょっとよくわからなさはあるんだけど。
最近、松本のお葬式に触れて、新潟と文化が全然違うから、
うん、
もしかしたらそうなのかな、みたいな。新潟だったら、うん、亡くなった日の翌日が多分自宅で仮通夜じゃないですか。
あ、そうですね。
まあ、その日か、うんうん、翌日か、そのまた翌日ぐらいで。
うん、
で、その次が本通夜で、うんうん、その次は告別式みたいな、うん、結構ね、
うん、
4、5日かけますよね、
うん、 そうですね。そうそう。まあでも可愛いよね。そこで初登場の樋口かな子さん。
う
ん、
そう、綺麗。
樋口かな子さんってそもそも俺知らないのよ。最初いつ出てきたのかとかっていうのはいつなんか。
俺もよくわかんない。
なんかそもそも女優さんだったのか何だったのかもあんまりわかんない。
金曜ドラマとかで主演してた感じ。
モデルかなんかだったのかね、あの人って。
ああ、そうかもしれないですね。スラッとしててね。うんうん、
でもすごいね。なんかキャリアもそんなにまだないと思うんだけど、当時。うん、でも、ね、マドンナに抜擢されるってことはやっぱり。
ウォーターフルーツっていうヘアヌード写真集を。
あ、知らない。
あの、宮沢りえに続けと言わんばかりに。
うん、あ、本当ですか。
出してたはず。
あ、サンタフェの後に出たの。
そうですね。でもタイトル違ってるかもしれません。うろ覚えです。
まあ可愛かったね。だからポンシュがポーっとしちゃってね。で、その日の晩の宿でね、ポンシュとトラが仲違いするみたいな。
あ、そうですね。
もう服の女色っぽかったなって言ったら、トラが怒るんだよね。
そう。
いや、お前の一人、お前の娘いるだろうと。お前の娘がな、お前がの葬式の時に、喪服着てきたお前の娘に言い寄ってくるヤクザモンがいたらおめえどう思うんだって言って、ね、うん、そんなこと言えんじゃねえみたいな。だからポンシュが何言ってんだおめえ、そんな娘もいないくせに、つうか嫁もいねえじゃねえかおめえみたいなこと言われて、トラがそこでぶち切れるみたいな感じで。
それを言っちゃおしまいよ。
そうそうそう。それを言っちゃおしまいよって言って。そう。で、そこの旅館の女中さんが結構ペロペロ喋る子でね、人で、その、要するにその、あの、まだの何さんって言ったっけ今回のね。
なんだっけ、何さんちょっと若菜。
若菜ちゃんの、
あ、そうそうそうそう。
お母さんの過去をね、
うん、
要するに東京から来た男に行こうと、こう、恋仲になって、うん、子供できたら逃げちゃったって言って、それで、身投げして、なんか、噂話とかで耐えかねて身投げしちゃったと。
うん、
で、それその女の子が若菜ちゃんで、まあ、いろいろとまあ、小さい頃からそういう苦労をしながら生きてきたんだっていうのはそこでわかるんだけどね。それをまあ、女中さんがこう、いろいろ説明してくれるって感じで。
うん。
で、だからトラがそこでもうポンシューと、まあ、お前とはもうこれっきりだって言って別れて、うん、で、そのままトラは東京帰るんだよね、確かね。
はあ、
うん。もうトラ、多分場面はもう柴又に移ってって感じだったけど、うん。
で、若菜ちゃんの家を訪ねて、
うん。そうそう、なんかね。
なんで入所してたんですか、
ん、
なんで住所してた
の。いやいや、まあ、手紙のやり取りは多分したんでしょ。そういうとこははしょるんだよね。
あ、そうだ、結構手紙が来てたんだ。
でもまあやり取りしてるから多分連絡先ぐらいの交換をしてるんだろうなっていう部分で、うん、あの俺になんか 手紙届いてないかって言ったら、あの島本中学校の同窓会の会費払えっていう手紙とその、あの、あなたもリゾートマンションのオーナーになれませんかっていう案内手紙が来て、さくらがニヤニヤしながらトラに渡すみたいな。そんなの渡すんじゃねえよって、そんな手紙じゃねえんだよ俺が言ってんのはみたいな。
さくらにトラがからかわれた。
あの時はさくら可愛いんだよ、すごいニコニコしながら渡す。なんかそうそう、そ、まあそうしたらその郵便局が、郵便さんが来て、若菜さん、何若菜さんですか、江上若菜さんですか、江上若菜、はい、それ私ですって言ってパッて読んだらね、まあ一筆書いてあって、まあ、あのおばあちゃんの話を、祖母の話をちょっと聞かせてください、うん、今度伺いますみたいな、
うん、
今度書いてあって住所、じゃあトラが訪ねていくと、
うんうん、
でまあすごい良かったのはやっぱりその、あの、何層、富士見層ね、
うん、
若菜ちゃんのアパート、
うん、
で大家さんとすごい仲良くてさ、
そうですね、
大家さんがあのおなじみの、なんだっけ名前が出てくるね、杉山徳子さん、 おばちゃんね、
うん、
杉山徳子さんが大家さんで、
うん、
おばちゃんがその1階の青年、平田満、
はい、
何その青年なんて言ったっけ、
青年はね、
民夫、青年民夫になんかお土産持ってきたくらいして、まあなんかこう、仲むつまじい大家とその、借りてる人たちの、
うん、
そういう関係性がそこで描かれるんだけど、
うん、
あの、お土産持ってきたからっつったんだけど、民夫は、おばちゃんの、こう、見向きもしないで、法律の勉強をひたすらしてると、
うん、
なんかもう、目指せ、なんたら、なんか司法試験なんたら、みたいなこと書いて、なんか張り紙しちゃって、鉢巻き巻いて受験勉強してるみたいな、うん、ああいうのもなんかすごい80年代的だなと思ったけど、ひたすら勉強してて、
うん、
ちょっとばば邪魔しやがって、みたいなこと、独り言を言うと。そしたら、部屋の向こうから木の棒でコンコンしてて、よ、
うん、
何してんだお前、いや、それこそお前誰だよって感じだけど、トラが。
どこでも騒ぎじゃない邪魔者が。
何してんだお前、富士見荘ってここが忘れて。
何してんだよって一言
ねえ。
何してんだって。
窓から覗いているもんじゃない。
それ旅寄せに言うだろってね。しかもさ、なんか鼻から上しか映んないの、トラの顔が。あとはなんかこうなんかね、サッシかなんかでこう隠れてるから、うん、こっから上だけ見てなんかニヤニヤしてる。なんか何してんだお前とか絶対。で裏に裏っていうか表に回って、おばちゃん、あの若菜さんって子はいるかい、ここかいなんて言ったら、若菜ちゃんいるなんて言ったら、はーいって返事が来て、それも気が気じゃねえ、旅終わったって覗き込んじゃって、
うん、
そう、すぐそこでまたなんか出てきて、で誰だか覚えてるかいって言ってさ、若菜ちゃんが階段から降りてきて、トラが、まあ、要するにあの葬式の での挨拶以来だわけ、うん、なんかああいうところの間もなんかちょっと気になるんだけど、
はい、
覚えてるかいって言ってさ、思い出すまでになんか結構間があるじゃないあれって、
うん、
ほらあの時の葬式のあーって言うんだけど、うん、あんなビジュアル一目見りゃすぐ分かるもう階段降りてきて、ああの時のってすぐ分かるよねっていうね、
それはちょっとねためを作りたかった
んですか、なんかねちょっと無理のあるためだったなこれと思ったけど、どっからどう見てもあの時のおっさんでしょこれっていうね、
まさか急に家に来るとは思ってないから
本当だよあれさ、あの当時26歳だよね、
う
ん、
そうですね
若ちゃん、うん、あれがいきなり家訪ねてきたら引くよね普通、どうぞとは言わねえだろって話でさ
うん、ヤクザが来た。
ヤクザだよ、本当に。んで、上に上がってったら、また平田光がね、民青年民夫がもうこうやって、覗いて。
民夫の部屋にね、ベートーベンの、肖像画が、
うん、なんかこう、ストイックな、あの、精神みたいなものを、こう、ベートーベンにこう託して、なんか自分のなんかお守りみたいな感じでね、
うん、
ベートーベンの肖像画貼っ って。
時々ね、目が動いたりすると、もう、ワンワンワンワンみたいな。
民夫に対して効果音やたら使うんだよね。だから、山田監督は、平田光さんにかなり入れ込んでる感じがすごいわかるっていうか、あの人蒲田行進曲で確かブレイクするんですよ ね確か82年から、だから多分それがあって山田監督が今回抜擢したんだろうし、
深作欣二ですよ、
深作欣二、うん、そうそう、うん、
蒲田行進曲、
そうそう、で民生がすごくなんかもうね結構いいキャラとして描かれててね、うん、でどうしたんだっけ、でまあ今日はもう帰るから、
うん、
まあ軽くこうその時の話をして、まあじゃあ俺帰るからって言ったら、今紅茶入れたのにって言って、いや俺暇だけあるからさってまた来るわって言って、だったら私も買い物に行くから一緒にそこまで行こうって言って、うん、若菜ちゃんはトロで一緒に外出てくと、
う
ん、それをまた民生が目で追っかけてるんだよねどこ行くんだあいつらみたいな、そしたらところでさ、その一階の青年なん誰だよあれって言って、一階の青年って いるだろほらカニみたいな平べったい顔したってトロがなんか若菜ちゃんと話しててあの人秀才よなんて言って、あそうかい、なんか悪いことでもすんのかねなんて言って、なんか話をしながら消えていくって。で、民生は、チッチョーとかね、なんか怒りを燃やすみたいな感じで。そうそう。あれすっげえ面白かったな。
そうですね。
民生がいい味でしたよ。
そうですね。うん、どういったきっかけで民生が若菜ちゃんを好きだってことになったんでしたっけ、
いやいや、まあ別に同じアパートだから、そもそも憧れてたっていうのはもう、すでに大好きだったんですよね。
いや、それをトラが知るのは何でしたっけ、
写真が入ってたの。
あ、そうかそうかそうか。う
ん、あの、次にもう一回続いていくときに、あの、要するに、若菜ちゃんは、印刷会社を辞めちゃってて、
うん、
もう一回就職試験行くと。あの、就職の場面もまた頭きてね、あれ、なんか面接官が、
うんうんう
ん、なんかほら、長いの会社なんで辞めたのって言ったら、あのなんかちょっと残業重かったんで、うちも残業あるよって言って、うん、他になんか理由があるんじゃない、いい女だもんって、はははとかって、ゲラゲラ笑って、むかつくよね、あれね。うん、だ自分のことどう思ってるあんたなんつって聞いて、うん、それを知りたいと思ってますまあいいことだと思ったけど、うん、なんつって。なんか君の受け答えいちいち角が立つね。素直になさいよ、みたいな。むちゃくちゃ嫌なやつっていうか、でも、あの時代あんなもんなのかなと思うけどね。はい、次の方どうぞ、みたいな感じで、もうだからこんな会社こっちからお断りよ、みたいな感じで、もう帰ってくると、うん。そういう時に入れ違いっていうか、ほら、トラは先にその時にアパート訪れてて、
うん、
おばちゃんに団子を持っていくんでね、あんた気がつくね、いい男だねなって、大家さんはすっかりトラを気に入ってると。若菜ちゃんは今日はちょっと出かけてるけど、もうすぐそろそろ帰ってくるわよ、なんて言って、そうかいそうかいなんて言って。だったらじゃああれか、またしてもらうか、一回の青年と、あの法律の話もしながらなんて言って。そんで、それもこうやって聞いてたら、やばい来るって言って、鍵かけようと思ったらガチャって開いて、そこで初めてそのね、あんだな、すげえな、勉強してるのもすごいな、なんて言って、ノートとかパラパラ見てたら、その中にこの写真が挟まってる。
ね、あの写真は一体どうやって入手したんだ、うん、
いやいや、なんか、一緒に多分、大家さんと、民生さんと若菜さんで、ある時ピクニック行ったみたいな思い出の写真なんだよ、あれ。
あ、そうな
んだ。うん。だから大家さんと若菜ちゃんが写ってたよね。で、あ、これは俺が預かっときます、みたいな感じで。あ、受領しますとかって言ったんだね。これは、この件は俺が受領するから、って言って、
ね、
任せなさい、みたいな感じで。そうそう、だからまあ若菜ちゃん帰ってきて、うん、そうそう、
でトラヤに行って、
トラヤ行くのは
もうちょっと朝日印刷への就職を進める、
うん、そうそう、トラはそこで帰って、うん、そうそう、あれもすごかったね、トラのアリアが、ね、どうだったね、残業はないと、早でもないと、あの夏は軽井沢、冬はスキー、ね、で社長は優しい、同僚は親切、何か困ったことがあったら仕事をポレとしてみんなで親身になってくれ。そんな会社探せとか教えて。
ヒロシがそういう会社あったらいいですね。
そしたら、タコが真に受けちゃって、なんか恥ずかしい俺っつって、なんか自分のなんか仕事環境がいかに悪いか、俺反省、いやいや、それタコそんな反省することねえだと思ったんだけど。
うちはオフセット印刷入れたからな、
そうそう。オフセット印刷入れたのが前回でね、これちょっと、前回の収録ちょっとクッションいじりでだいぶ時間使っちゃったから、32作を喋る時間がちょっと少なかったんだけど、要するに、ヒョウイチロウね、ヒロシのお父さんの、ヒョウイチロウが亡くなっちゃって、その遺産でもって、ヒロシはその遺産を全部朝日印刷に投資する。もうだから、朝日印刷と運命を共にする決意をそこで固めちゃうんだよね。だから、今回から、オフセット室がなんか朝日印刷にできてるっていうのがあってね。だから、まあ、人でも、それでも足りてるから、人は雇えないみたいな感じでね。でも、なんか結局、ヒロシの口利きでいいとこ見つかったみたいな感じですよね。
そうそうそう。
そうそう、面白かったね。だから。
ケトラがタミオにデートの
そうタミオなんだっけでその後に若菜ちゃんが改めて柴又に初めて遊びに来るのか、でトラと三尾が若菜ちゃんを迎えに行って柴又駅までね、
そう
でトラまで積んできて、まあそれうちはまあ後でいいからちょっと人はあっち向かう向こうまで柴又を散歩してくればってトラが言って三尾案内してやれって言って、三尾がなんか大教授行ったり江戸川まで行ったら、ヒロシたちがまた、葛飾歴史編みたいな、ほら、ソフトボール大会やってて、朝日印刷をみんなで。で、そこに、若菜ちゃんも入って、なんて言って、あそこでなんか生き生きとこう、ソフトボール大会になるみたいなね。なんか、だから、まあ、あいともいいキャラだったなと思ったけどね。で、まあ、ひとしきりこう、もうすっかり皆さんと馴染んだ状態で、若菜ちゃんはトライに帰ってきて、そこでまあ、なんかご飯食べるみたいな場合ね。
なんでトラ一緒に行かなかったんでしょう、
ね、なんかね、まあなんかお迎えの準備、なんかもてなす準備するからなのかなんか分かんないけどね、一緒に行けよって感じだったけどね。
ねえ、真っ先に行きそう
だ、ね。そうそう。だけどまあ、でもすごいいい雰囲気でね、なんか帰ってきて、なんかそうめん食ったぐらいして、なんか大勢でね、なんかね、原稿がすごい勢いでそうめん囲んでたのなんか超覚えてないけど。で、まあそこですごい盛り上がって、柴又駅までトラと桜が若菜ちゃんを送っていくと。で、そこで、一貫青年によろしくななんて言って。で、桜が誰って言ったら、面白い奴がいるんだよ。あ、これがまたね、若ちゃんにベタ惚れ。若ちゃん気づいてないだろうけどさ、なんて言って。トラが軽く叩いたら、若ちゃん実は分かってて、いや、分かってるのよ。一年半前からかな。なんか、それは分かるわよ、みたいな感じでね。だからトラさんあんまりあの人のこといじめないで、みたいなこと言って、トラがそこで真顔になるんだよね。あ、そうだったのか、みたいな感じで。で、お兄ちゃん、若ちゃんが電車に乗ってもう帰った後に、桜が、お兄ちゃん、ダメよ、そんな恋してる人のことをこんなからかっちゃうみたいな、うっせぇな、分かってんだよ、みたいな感じで、トラ結構ガチモードっていうか、そしたらトラが翌日もう、タミオを近くの神社まで呼び寄せるのかな。で、だから、勝手に持ってきてたの、若菜ちゃんの写真をタミオに返すと、これ返すためにわざと来たんですか、トラさん、みたいな感じで言ったら、お前はあれだろ、惚れてんだろって言って、いや、別に惚れてるっていうか、まあ、え、そうなんじゃないのか、いや、別に、だけど、僕は、つったら、惚れてんのか、惚れてないのか、どっちだって、トラが結構強い口調で聞くんでね、はい、惚れてますとか、って。よし、だったら急げって言って、全部俺に任せろって言って、三人で待ち合わせする。でも俺は仮病を使うって言ってね、そこでお前はって言って、だからそこでまあ、ひとしき恋愛指南をすると。
ここで雨がさーっと
降って。雨が。雨が降ってなかったらどうするんですか、雨が降ってなかったらどうするんですか、違うんだよ、そういうことじゃねえんだよ、みたいな。
でもね、本当に雨が降った。
それは俺の気持ちのありようを言ってるんだよ、みたいな感じで、ね。すいません。でもなんか、まあそれでまあやれっつって言って、翌日その上の一家なんかでね、待ち合わせして、タミオとバカナちゃんが来たらトラが一向に来ないからどうしたのかっつって言って、まあ喫茶店入って、電話したらまあトラがすぐ出てお腹痛いからっつって言って、でまあじゃあしょうがないっつって言って、なんかピットに行くよね。新宿ピットに行くよね。
そうそう。
ジャズのライブかなんか見て
ね。なんかね、ファンク、ジャズファンクみたいな。
なんかね、見てね。で、その後レストランでご飯なんか食べ、お酒飲みながら。あの時の、要するに、自分のそれぞれの田舎の話をするじゃない、若菜ちゃんが長崎の話をして、タミオがその、まあ、東北の方の人で、で、まあ、その、
蜂を捕まえる。
あの話めっちゃ面白かったよね、なんかね。
面白かった
んですよ。要するに、蜂を捕まえるには、その鶏肉の切れっ端に綿を伸ばして糸を作って、綿の塊を鶏肉に結びつけて、その鶏肉の切れっ端を蜂が捕まえていくときに、綿がふわふわ飛んでからその綿を追っかけてって、っていうらしいんですよ。それで、その綿を、その後、綿が行ったところに、 あの旗立てといて、後日それをいぶり出して、喋れて掘り起こすんだみたいなことを身振り手振り説明するから、
もうね、
まあ、周りのお客さんも、
立ち上げて喋り出す。
周りのお客さんも旅用の話に聞き入っちゃってね、なんかゲラゲラ笑っちゃってなんか。発信刺されまくって顔も腫れちゃってからもうおしっこかけてあの消毒してって言ったらみんななんか場違いなレストランで場違いな話しちゃってでも客がゲラゲラ笑っちゃってねなんかすいません僕ばっかり話してっていやすごい面白いわよみたいな
そうそうそう
あれでもすげえいい場面だったなと思ったけどね、ねうん、で本当にトラの指南通りの展開になってて
そうなんですよ
あの公園で休んでたら本当に雨が降ってきて、うん、で傘差して一緒に帰ってって上に上の若菜ちゃんが2階に住んでるからね、うん、あお茶飲んでくっつって言って、うん、じゃあちょっとだけでこれ多分トラのししあのトラのレクチャーがなかったら、うん、僕多分タミオさんがそのままいや僕はこれで帰りますって言っちゃうんだよね、うん、多分あれね
トラだって帰るく
せに、ね、トラも帰るけど、ね、トラも帰るんだけどでもトラがお前そう帰るなんて言っちゃダメだってねじゃあちょっとだけって言うんだ、ね、じゃあちょっとだけって言って上に行くと、うん、でもタミオさんタミオはその前日からも緊張しまくってて、うん、一睡もできないままデートを迎えて、うんそんでそのままあのレストランで5杯も水割り飲んだからもう眠くて眠くてしょうがないとでもう若菜ちゃんにいろいろとおばあちゃんの思い出とかなんかいろんなことを聞いて、うん、ね今日あれもう今日泊まってってもいいわよってことをなんかすごい
それからね、うん、若菜ちゃんがとんでもないことを言い出すんですよ、うん、もう抱いてもいいわよみたいな
まあそういう意味のことを言うとね泊まってもいいわよだからつまりタミオの気持ちは察しもうずっと分かってる、うんうん、だからきっかけを待ってるっていう関係性だったっていうか
だけどえ初めてのデートの後にって見てるこっちは、
まあ、あとね俺今回不自然だと思ったのは、うん、タミオが若菜ちゃんのことを思う恋焦がれてるのはもう十分すぎること分かるので、うん、いくら寝てなくて酒飲んだとしても、うん若菜ちゃんの部屋に初めて入ってて、うん、眠気の方が勝つわけないだろ
う、ね、
絶対眠らないよあっこでっていう、うん、あれはおかしいよ、
うんうん、あまりの緊張で眠くなったんじゃない
ですか、ね、寝るかねあれなんかねだから今日泊まってってもいいわよ実は私初めてじゃないのよ
なんか深刻な話
そう19歳の時にもなんか結婚しようからと思っていた人がいたんだけど、うん、結局その人と、まあ、うまくいかなくて私も自殺を考えたぐらいのことがあったんだけど、うん、今は立ち直ってどうぞこうどうこうってことを若菜ちゃん一人で語ってんだけど横でタミはソファで寝ちゃってんだよね、あの時のなんか若菜ちゃんがっかりした顔とかさあれ寝るかね
ラノベの主人公みたいな
本当ですね
まあ演出、わかりやすい演出だったけどね。ああ、ここで寝るのか、みたいなところが、
う
ん。
そう。うん。
そしたら、まあ、タミオがね、
うん、
あの、報告に来るとトラに、
うんうん、
寝てしまったんですって、うん。だってしょうがないじゃないですか、生理的な問題でもどうしても眠くて、眠い、一睡もしなくて、水割り5杯も飲んだからって言ったら、うん、トラが、終わりだよ、って言って。お前は女として魅力がないんだ。お前はそう言ってるも同然なんだって言って、そしたらタミオがもうなんかもう全てを絶望した感じでもう外で出てっちゃうと。そしたらサクラが追っかけてって。
トラがお前は死ねって
言う。死ねってたんだよね。俺なら死ぬな、ってね。で、サクラが良かったんだよね。ね、タミオさんちょっと待ってくださいって言って、今の話を聞いた限りだと、若菜さんはそんなに多分怒ってないと思いますよ。女からしたら多分受け方は違うと思うので、そんなに絶望しないで希望を持ってくださいって。
さすがサクラ。
そう。でだけど、タミオはそこでもう話を聞いてないんだよね。うん、もうそのままもう、うつろがめのまま行っちゃう。うんうん、で、まぁ、あ、ちょっと、あの、今回ちょっと、さっき言うの忘れちゃったけど、タミオの法律の勉強の師匠が、村松達
夫、
松原達夫さん、おいちゃんが、学校先生で、あの、師匠なんだよね、うん。で、なんかちょっと様子が変だっつって言って、連絡したらなんか、あの、もう、なんかもう消息がわかんないと。で、あの、先生も心配して、若菜ちゃんのアパートに訪ねに行くんだよね、うん。その時に杉山徳子さんに、あんたもしかして、タミオの恋人かいなとかって言って、私は大家だよみたいな感じで。そうそう。
で、またね、
うん、
結構なタクシーの場面があるんですよ。
ん
タクシー。
タクシー乗りましたね。あ、乗った、あっち行ったからね。そう、うんうん。そんで、まあ、現場にトラも何度だって言わせたんだっけ。だから、若菜ちゃんと、その先生と、トラと3人で、
う
ん、あの、盛岡秋田どこだか忘れちゃ
った、ね、うん。秋田じゃないですか、ね。
秋田かな秋田に、まあ、行って、タクシーで、うん、なんか、作り酒屋かなんかのせがれなんだっけ確かなんか。
そうでした
っけ、うん、確かそうだったね、うん。あの時に来た、そのタミオのお父さんが、うん、あれだったね、あの、ワット君の恋人の大竹しのぶのおじさん役、あの食堂の、あの、やたらと歌がうまいあの、おじさんいたじゃん。あの人がまた出てたけどね。
築地
文雄さん。
うん。
でそしたらなんかこうあいつは山が好きだったから山にずっといるんだってなんか友達の証言をもとにその山にこう 捜索に行ったら、まあ、タミオがいてっていうね、うん、なんか本当にその川で
リフトで
探してでもタミオはタミオで、うん、その山の中のその川で、うん、睡眠薬飲んで死のうとするんだけどなんか睡眠薬なんか水に流されちゃうんだよ、ね、
落としちゃう、
うんうん、本当に死のうと思ったのかなと思って
ね
え、うん、そしたらリフトでまあ探し当てて、
うん、
ね、うん、
でリフトの信用か
そうそう、うん、タミオが上に、うん、どんどん上に行っちゃうから、うんうん、登っていったら、うん、そのままリフトで降りようっつって、うんうん、なんでこっち来てるんだバカっつって
そうそうそう、まあリフトのギャグがあってねでまあその後終わりってどうでしたっけ、まあ結局タミオのことはもう好きよなんつって言って、まあそこでまあ丸く、まあ普通に収まってって感じだったので、うん、まあトラとワカナちゃんの物語はまあ全然って感じだよね。
そうそうそう。うん。そうでしたね。
そんな感じだったかな。まあでも、俺今回実はこれ初めて見て、
は
あ、初めてほんと1回目だったんだけど、うんうん、正直ちょっと怖かったの見るのが、はあ。なんかすごい映画っぽくないっていうか、なんかどうなんだろうこれって、あの、樋口かな子さん。どうなんかなって、ちょっとなんかね、半信半疑。でも意外と良かった。
綺麗だったけど、正直キャラは薄かったですよ。
薄かったですね。だから俺なんかね、割とこう、なんか2時間ドラマを見るような薄さがありそうな気配を感じたのね、これ。まあでもまあ、思ったほどは全然、なんか平田充もすごい良かったし、楽しく見れましたね。
そう
です
ね。これはまあまあでした。
うん、まあまあだね。だから今回全部まあまあなんだよ、なんか。
ああ、でもね、柴又からより、うん、柴又に愛を込めては
ね、まあそうね、そうね、今回
よかったですよ、
まあ、言うとしたらね、
あそう、
うん、27の瞳、
はい、じゃあ続いていきましょう、うん、第36作、
男は嫌い、今時間どんぐらい、
あそうだね、うん、柴又より愛を込めて、うん、あもう結構な時間ですね、あと15分ぐらいで
収
めたいですね、はい、1985年12月28日、うん、観客動員数140万7000人、
うん、
マドンナ栗原小牧、
はい、
川谷拓三も出てますね、
川谷拓三、
うん、よかったですね、うん、川谷拓三とトラが結構絡まなかったですね、
絡まない、うん、
さあ、先生に恋する二十四の瞳とは、うん、すれ違いの結婚生活に疑問を抱くタコ社長の娘明美、うん、美穂潤が失踪した、
うん、
下田にいることが分かると寅さんは仲間のつてですぐ発見、帰りたくないとダダをこねる明美に付き合って伊豆七島は式根島へ渡ることとなった、島には小学校の教師をしている美しい独身の先生マチコ栗原小牧がいた、うん、明美のことをほったらかしてマチコにくっついて回る寅さん、幸せな毎日が続くかと思われたが、人妻の明美が島の青年にプロポーズされたため、
よかったよね、
明美と一緒に帰る羽目に、うん、一方東京へ来た町子は死んだ親友の夫からプロポーズされていることを寅さんに告げ、
うん、
恋は町子が島へ帰る調布の飛行場で幕を閉じたのだった、
はい、
ニュース、タコ社長の娘明美失踪、タコ社長モーニングアイに出演
あれ実際の番組なんだね、あれね、
森本武郎、
うんうんうん、森本武郎、うん、
大教寺前に駐車場ができる、
うん、
御前様英語で道案内、
うん、よかったあれよかったよかった、
現寺掃除の合間に液晶テレビを見る、
うん、
虎次郎の一言、いい女がいたとするだろう、男はそれを見て、うん、ああいい女だな、この女を俺は大事にしてそう思うだろう、それが愛というもんじゃないか、
うん、
ということでした、
うん、どうして寅さんにお嫁さんがいないんだろうって場面だね、それ
そうですね、うん、
そうね、御前様の英語が一番インパクト強かった
いやこれの回はでもね、どう考えても明美ですよ、よかったよ、
美穂ちゃん、明美、うん、最高
ねえ、
冒頭どうでしたっけ、
冒頭
ね、いきなりもあタコのエピソードか、だからもう美穂潤がもう本当に潤主役だよね、
うん、
今回さくらよりも美穂潤の方が強かったもんね、
いやこれもうマドンナ美穂潤って言った方がいいんじゃないかみたいな、
本当そうです、美穂潤の恋愛が主軸でした、
そう
圧倒的に、
あでも、うん、タコを、うん、タコをお父さんってなんて呼べるかいって言ったのってどの回でした、
それ今回、あ違うそれ前回だ、
あ35でした、
35だった、うん、
そうか、
トラさんかわいそうなんですよね、平田満とほら
むっちゃもうあの時さ、うん、もう美穂潤がもう、
ね、
なんかそうトラに
トラは美穂潤の指をいじりながらね、
そう
だから若菜ちゃんとタミオがデートしてる時にトラはちょっと元気ないんだよ、指南したとはいえ、うんうん、でそれを察した美穂潤が、うん、トラさんかわいそうなって私トラさんと結婚しようかなって言ったら、タコ何言ってんだお前なんて言ったら、結婚してみて分かるのよトラさんの魅力ってなんて言ってね、いやありがてえけど お前と結婚はないよ。だってこれのこと父親って呼ぶんだろ。俺それ絶対嫌とかって言って、ね。そこで大喧嘩になる。よーしって言ってね。
もうそこまでの段階で、もうこいつらやってんじゃねえかぐらいな空気を出してたんです
よ。いや、いいよね。
そう、だからもうね、
うん、36に向けてね。
そう。そう
だからね。だからそれまで一度も関わりがなかったのが、なんかもう、もうちょっと描いてよって感じだったけどね。まあ、ね突拍子もないキャラだったけど、すごくいいんだよ。
まあ、まだ全然スターじゃなかったので。
そうそう。
ピンクのカーテン出る前ですからね。そう、そんな森本武郎の、うん。
あれ、実際のニュース番組でしょ、モーニングアイテ
ム。
俺もあんまわかんないんだけど。
でもそんな感じでしたよね。
イケメンだよね、森本武郎が。
あの爽やかさにちょっと、
実際プレイボーイだったんだよね、あの人って。濃い大きい人だったよ。
そんな人がね、タコイ社長に。でも本当聞きにくいですけど、うん、男関係じゃないですか。
そうそうそうそう、
タコイ社長が激怒。激怒
でちゃんとその放送をね、本当にアケビが見ててね。
そうだ、
そう。
それに柴又中見てるんですよ。
うん、柴又中見てる。そう、あの、柴又の恥さらしって言って、あの、今回、その、麒麟堂って、あのね、人見明さんが、今回はその、柴又の麒麟堂の主人役で、ほんで、あの、ビンゴ屋と一緒にね、あの、参道のテレビに見てて、柴又の恥さらし見えますって言って、
うん、
うん、っていう場面があったけどね。
そう。
麒麟堂とビンゴ屋が後々優しいんだよね。
そんな明美がね、うん、ここでまた不自然なんだけど、うん、なぜ自宅に電話せずに、
トライで。本当だよ。いろいろおかしいんだよね。
ねえ。
まあ、まあでも、この場合は、タコと直接コンタクトは取りたくないっていうのが、あ、まああるんだろうなっていうね。確かに。で、本当にもう、携帯さえあればね、トラに、真っ先に会いたいのはトラっていうのは気持ちはすごいわかるっていうかね。う
ん、で、電話口で桜に、トラさんに会いたいな
って言ったらトラが帰ってくるっていうね。うん、あの、だから電話が来て、あの、社長さん、今電話があったわよなんて言って、いずかどっかにいるみたいよなんて言って、ワイワイワイワイって言ったら、トラに会いたいって言って、いなきゃしょうがないじゃないかなんて言ったらトラが帰ってきてね。うん、そしたら、初めてと言ってもいいけど、その、トラやもうタコもみんな待望のトラっていう感じで、トラさーなんて言って、トラにかけようみたいな、なんだおめえらみたいな感じで、ね。そう。ほんで、なんか訳を説明したら、わかったです。じゃあ行ってくるわって言ったら、なんでわかるんだいって言ったら、いや、あの訳ありの女が一人で旅をしたら行く先は大抵水商売だと。伊豆にはあの長八って俺が昔世話したやつがいて、そいつはちょいとした顔だからすぐ分かるっつって言ってで、おいちゃんが社長にこういうことはあん社長にはできねえぞって、虎じゃなきゃできねえぞなんて言って
長八がまたね、うん、決まってんですよ、ね。
長、
ま
あ、八最高
あのハンティングに、
いや超かっこいいっつうかもう、笹野さんのハマり役だよね、あれね。
ハンティングにグラサに、
うん。かっこいいけど、どこか冴えないみたいな感じが、絶妙に描かれて
る。なんかパチンコ屋にいる感じ、うん。
で、その前にさ、だからその、じゃあ、伊豆に行く行かないって時に、うん、じゃあ行くわって言ったら、いや、行くにしても一晩ぐらい泊まってきないよ、みたいな、ゆっくりしてきないよって言ったら、うん、バカ野郎、明美が一日先週の思いで俺らを待ってんだって言って、今すぐ行くんだよって言ったら、トラさん、あの社長が泣きながら、トラさん、神に誓って二度とあんたの文句は言わないよなって。
あんたの悪口は言わないよ。
あんたのこともう決して悪くは言わないよみたいな感じで、財布全部預けてね。
ま
あ、
いや、財布のお金を全部。
もうこの後も最後までお前絶対もう毎回のように騒動起こすけどなって感じだけど、あそこでもうそのトラの心意気にもう胸打たれちゃったタコが、財布を全部託してトラを見送るみたいな感じで。本当にもうあっさり見つけるんだよね。
そう。
長八が、なんか、
そうそうそうそう、
トゥラートゥラーとかして言ってたね。長八が来るんだよね。トゥラーいるかーって言って。どう長八久しぶりなって言って。なんかそれらしいような見つけたんだけど、ちょっと行くかって言ったら、なんだお前のこれかいなって言って。いや、ちょうど分けられの女よなって言って、その海へ行ったら、なんか、ちょっと黒人と日本人のハーフみたいなさ、ママが出てきて。
とんでもない頭してる。
うん、あ、桜ちゃんでしょ、今だったらどっか行ってるわよ、みたいな。桜ってだから、あけみちゃんは桜で名乗ってるよね。うん、だから桜。
天神の桜。
うん。あっちのあの、海の方によく行ってるわよ、なんつって。桜だってどうせ偽名だろうな、って言ったら、ここもかっこよかったんだけど、トラが、あの、そこでこう、あ、そいつかな、みたいな察すること、場面とかなくて、うん、もうそれだけですぐ察してて、あ、その子に間違いねえんだ。案内してくれっていう。
そう。
あの辺がかっこいいとこなんだよね。すぐに察するっていうさ。うん。うん、あれがトラ、ね、その子で間違いねえから連れてけ、つって、うん。うん、そうで、なんか あだから向こうの方で本当に佇んでる明美を見つけて、うん、トラが行こうとしたら、うん、なんかナンパしてる男が声かけてね、うん、お姉ちゃん何してんのって言ったら、明美が、病気持ちいいって言ったんだよね。だから近づくなみたいな感じで。
あれは多分ね、日本人がアドリブで言ってる。
アドリブかもね。
山田洋次は書けない、なんかね、
断りのセリフ、しゃがんだまま言うじゃん。そうそうそう、病気持ちいいって言って。
そう。
あれなんかすごいセリフと思ったけどね。
ね、トラがまたかっこいい。
かっこいいんだよね。お嬢さんって、ね、私お茶付き合ってくれませんか、なせてね、
綺麗、うん、なお嬢さんって言って、
うん、トラさんなせてね、まあ、あれわかるよ、あれいいよかったよ ね、
ね、
うん、
でその後、うん、なんか あそこに見える島に行きたいって言って、
なんかその日でどうしたんだっけ、え一晩泊まったんだっけ、それって
そのまま
そのまま浜辺行ったのか、
その浜辺で、うん、どうする、帰る、
あ、まあ、帰りたくない、それでさっきのその愛についてのセリフか、
帰りたくないって言って、うんうんうん、一回電話するんだ、
あ、
電話
するんですか、
すぐには帰りたくないから、うんうん、ちょっと 2,3 日心を解きほぐしてみたいな言ってて、うんうんうんうん、泊まったのかな、
ん
泊まったんでしょ、
泊まったと思う、多分その翌日の朝の場面だったと思うんですね、でなんかトラさん結婚って何なんだろうって、なんか要するに旦那について迷ってる、うん、だから冒頭でちょっと旦那の、
うん、
明順の消息が分かったっつって、広瀬さくらと三尾が旦那の家を訪ねてくじゃん、
訪ねて
くそしたら、はいはいとかって、なんかちょっとすげえそっけないの、
でもね、すごい、うん、アップにも全然なんないし、
なんないよ、うん、
誰かやってもよく分かんない、
はい分かりましたつんだけど、洗濯物をなんかさ
乱暴に、ね、
バーッて引きちぎる、だから要するに怒ってんだっていうのは分かるんだよね、うんうん、
帰ってこなくていいよみたいな、
うん、なんかさあいつダメだよね。
ねえ。
まあまあ、あとあと語るけど、うん。で、まあ、そんなのがあってね。だからまあ、日本人帰りたくないっていうのはわかるんで。そしたら、向こうに見える島に、まあ、何だったっけ、何島だったっけ。
式
根島、よかったね。
そう。
で、あそこ行きたいって言ってね。うん、どこでもずんって言ったら、漁師のおじさんが浜辺歩いてて、
うん、
いや、おじさん、あの島行くにはどうしたらいいんだって言ったら、船で行きゃいいだ。そんなこと分かってるよ。泳いで行くわけじゃねえんだから、みたいな感じで。まあ、なんか連絡船があって、そこにたどり行くと。まあ、その時に、だから、その、式根島に何年かぶりに訪ねる、その同窓会のメンバーがいる。この頃になると、もう、レギュラー、ほぼ準レギュラーなんだけど、アパチケンがいてね。要するにマドンナ、俺たちのマドンナだと、うん、白樺バーカーいらんせってね、バカ違うよなんせってね、うん、でまあすでにその船の中で意気投合しちゃって、
う、
うん、もうだからあっちの向こうの島に着いた途端にもうマドンナの何さん栗原小牧 4話の新男はつらいよ以来の2回目の登場だけどさ、がいて、もうトラはもうすっかり生徒の一員になってて、って感じでね、そう、
この、うん、僕は誰っつって、う
ん、トラちゃんですとか言ってね、こんな子いたかしらみたいな感じで、でもうすっかりあけみを置いてけぼりみたいな、
ね、そう、それ
ね、あトラーとか言って
ね、トラーがめっちゃ
綺麗、可愛いよね、なんかね、すげえ、待って、
そう
で、お兄さんどっか泊まるとこないなって、たまたまそこに行ってたね、旅館のしげるって言ったかな、
うちは旅館で、
そうで、そこに乗っけて、まあよかったよかったって感じだけどね、
うんうん、同じ旅館だった、
同じ旅館だった、うん、
同窓会が行われるのと同じ旅館に、
どう、だ同窓会でだから先生と会うことがメインでね、だから先生を囲む会みたいな感じで、あれ二十四の瞳って見たことあります、
二十四の瞳見ましたよ、
自転車送るよね、あれ二十四の瞳、そうそう、確かそう、あだから二十四の瞳の舞台も式根島だっけ、あれって、俺も舞台は分かんないんだけど、でも確かその先生に自転車プレゼントするのは確か二十四の瞳もそうだわ、
うん、
だまんまあれそのまま踏襲してんだなと思ったけどね、うん、まあまあその場面はさておいて、やっぱり美穂潤と旅館の話、
そうそうそうそう、
青年、旅館の青年の青年しげるの美穂潤の今回この話っていうのが ねすごい強かった、
いきなり露天風呂に、
露天風呂よかった、
美穂潤がお尻
を出すの
いや、ここでも脱ぎか
って、いや、最高のロケーションね、すごいこう断崖になってて、その岩場で陰で露天風呂、観光客がみんな入るからタオルこれ使えすって言って、俺見張ってっからいいよ、遠慮しないで、覗くなよあんたって言って、もうパーってすっぱだかになってね、で後ろからのカットで美穂潤のお尻モードもうもろに、
そう、
トラでああいうのってないよ、ね、多分
なか
でもあれがなんかさ全然やらしくないとかさらっとしてるっていうかね、
そう、そこが日本人のかっこいいところ、
かっこいいよね、
全部決まってんだよね、
ほんとかっこいいわ、でほら覗かないでよなんて言って、サクッと一人ですっぱだかになって風呂入る日本人に、明美に対して、もうその旅館のしげるはすでにもうかなり好感を持ってるっていうかね、面白い子だなこの子みたいな感じっていうか、もうなんかすごいストーリーがこっちの方がかなりかっちり出来上がってるって感じで、ね、 で、まあ、そのまま宿に戻ったら、トラはもうすっかり宴会モードでいたっていう感じね。
トラ、
う
ん、トラを、あの、明美が仕方する。
そう、あの、トラが、ああ、探したよ、島島探しちゃったよ、お前、どうしたらもう完全無視して
る。だって風呂入り支度して、何言ってんだって感じでね。
うん。自分の部屋戻ってもね、知らないのあのおじさん、
うん、船で会っただけっていう、うん、
そうそうそう。で、まあ翌日は、いや、それでまあ、昼間はそのマチコ先生とトラが二人でなんかね、海辺で話したりして、あそこもなんかちょっと象徴的なセリフがあったんだけど、うん、まあ二人のなんかまあなんか身の上話なんかしつつ、うん、マチコさんがトラに、うん、トラさんってもしかして独身っつうんだよね、うん、なんかうなじのあたりがそう思うのよ、なんかうなじのあたりが、そういうどういう目線それと思ったけど、
この辺が涼しそうっていう、
うなじのあたりが涼やかでなんか、うん、家庭のなんかこういろんなもの背負い込んでなさそうだからみたいな、あ、
エスパーか、
すげえ観察がと思ったよ。
そんなもん分かる
ね。いやでもなんかね、それを言うっていうのがなんかいろんな人一人孤独で孤独な境遇のままいろんな子たちを見て成長を見届けて島から送り出してきた人生みたいなことをちょっと想像させたというか、
あそこにもね、
あそこにいたからこそああいう目線ができて出来上がったのかみたいな、なんかちょっと上手いなと思ったけどね、なんか割となんかすごい印象的なセリフだったなと思ってね。で、美穂潤は美穂潤、明美は明美で、もうなんかいい感じでね、なんかね、うん、あの、しげると一緒にあちこち行ってて、うん、なんかもう大事にするから、って言ってね、うん、よかったら一緒にこのまま島にいねえか、みたいな感じでね。で、みほちゃんが、私人妻なのごめんってバーって言っちゃってね。そう。だけどね。
あの叫びが良かった。
ほんと。
私人妻なのごめん、
そう。あんだけこう、やんちゃらキャラなんだけど、そういうところはすごい潔癖っていうか、なんかいいよね。でも、本当に俺ちょっと思っちゃったんだけど、これもう、この後も生かしてほしいっていうか、うん、やっぱりあの旦那と別れて、もう一回あの島行ってほしいんだよね、うん、俺。本当に。やっぱりしげりが忘れられなくてあの島行ってほしいなと思ったけど、うん、まあまあそういう場面はないけど、うん、それぐらいなんかすごくこう、しげりとあけみがいい仲だった。
しげりも僕としたね、
向かいよ。
若者なんですよ。うん、今日この魚俺が釣ったんだなんて、うん、そう
そう。優しそうな顔してさ、ほんといいんだよね。
ねえ。
ねえ。
まあ、そしてトラは、うんうん、同窓会に出席するっていう、うんうん、あのね、うん、あそこにいた人の座席に座っちゃうんだけど、人数分あったのかな、うん、食事は。
本当だよね。
で、そして歌を歌うという。うんうん、
歌何歌いました
カラスの。
あ、そうそうそうそう。うん、
カラスの子、
う
んうん。
そうね。ね、でまあ同窓会が終わって、まあ、
よくカラスの子を伴奏してるギターがいて、
う
ん、それがまた
上手
かったんですよ。
う
ん
う
ん、
同窓会あって、まあ、それぞれの、まあ、マチコさんとトラの話と、まあ、明美とそのしげれの話があって、要するに、まあ、美穂潤がそのまま、美穂潤が要はいわばトラを引っ張ってきたんだけど、うん、やっぱり帰ろうってなるのは、うんうん、つまりそのしげれに告白されたから、うん、もうこのまま島にはいられないって言って、うん、トラさん帰ろう。
そう、さくらに電話したら、首に縄をつけてでも
釣りたい。あそこ面白かった。トラさん。でも、だけど、トラさん帰ってきたくないみたいよ。私の口からは言えませんって電話切るんでね。そしたら、もう、ここがなんかちょっとね、不自然っていうか、そのなんか、もうコントチックなんだけど、桜とかおばあちゃんとかは、どうしたんだろうね。やっぱり自然が気に入っちゃったかね。そしたらおじちゃんが、いやいや、違う違う。ネオンがなきゃ生きていけねえよ。一日も生きていけねえ男であいつは。そしたら、三男が、ちょっといいかなって言って、常識的に考えて、美人がいるんだよ、島に。って言って、今まではタコがその役割だったんだけど、三男がそれ言うんだよね。そしたらヒロシが、知ってるのかと口聞くなとか言って、そしたら、さくらが、そうよ、見たようなこと言って、いやいや、あんたらのが変だよって。普通そう、今までそういう場面にどれだけ遭遇したのってさ、三男が楽しいでしょ、それって言われてね。
三男がなんか色恋のことについてちょっと触れることに、ものすごい潔癖ですよね。潔
癖なんだよ。うん。
前田元気。
そうそう、三男もすっかり声変わりしちゃってね、今ね、もうなんかすっかり思春期の三男になりつつあるけど。
そうなんですよ。うん、
で、まあそんな困難があったけど、じゃあ三男潤がトラに改めて、こう、初めてね、トラと喋るんだよね、式根島行って。トラさん、私が話なんか全然聞いてくれないんじゃないか、って言ってね、うん。告白されたの、だからもう入れませんみたいな感じになってね。それでトラが一人で、惚れたか。 つんでね、しげるのことを思いながらっていう、うん、まあだからそういう事情があって、トラはそういう時はやっぱり敏感だから、うん、まあじゃあ一緒に帰ろうってなって、翌日町子先生のところに挨拶に行くと、まあこのまま帰ります。授業中に行く。そこまでの関係性かなと思うんだけどね、なんかそれまあちょっと微妙だなと思ったけどね、うん、まあじゃあこのまま帰りますって言って、まあだから例によってトラはもう帰ったままそのまま寝込んじゃうみたいなね。でまあその帝釈天の場面になったら、その御前様がね、なんかアメリカ人相手になんか柴又駅への道のりをなんか教えてて、ゴーストレイト
カタカナ、
うん、そう柴又十字路とかなんかカタカナでなんか言って、うん、オッケーとかなんか言って、まあ御前様素晴らしい英語だわなんて言ったら、
大臣は首をひねって
る、で、あ、トラが帰ってきてそうですね、なんて言ってね。うん、そう、帰ってきたはいいんだけど、ずっと寝込んでるんですよ、って言って。どうしたかね、なんて言って。どうしたもこうしたもさ、理由は一つじゃんって感じなんだけど、毎度毎度のことでしょ、それって感じなんだよね。うん。だけど、トラは今回は、かかりさんの時みたいに10秒じゃなくて、うん、まあ、言うても部屋に降りてきてて、なんか、おいちゃんおばちゃんとかが、ほら、禁句またあるんだよね。島。島とか。島、魚。うん。行っちゃダメっていう時に、おばちゃんが、だけど私今日魚出しちゃったんでおかずですって言ったら、トラちゃん黙っちゃってなって言ってごめんなって言って。むしろ おいちゃんおばちゃんたちの方が申し訳なかったっていうか、という時にトラが、なんか、トラも結構こう優しくなっててさ、ごめんな、おいちゃんおばちゃん、本当は島に連れていかなきゃいけないんだけど、こんな状態でごめん、いや、な気ぃつかない、気持ちだけで十分だよ、なんて言ったら、みつおがただいまーって来て、お帰り、みつお、頑張ってんな、って言ったら、お母さんすごいんだよ、新しい音楽の先生が来てさ、って言って、あ、そう、うん、美人の女先生、なんて言ったら、トラがなんかポロッと落としちゃって、すごい可愛いんだ、なんて言って。
その時だっけ、あの、釣り客が。
あ、それがその後なんだけど、要するに、三つ岡さん美人の女先生って言ったら、トラがまた落ち込んで、だから、さくらとおばちゃんが、まったくもう、ませたガキだね、こんなね、あの、先生に対してそんな目で見ちゃいけないんだよ、なんて言ったら、はぁ、うるせえな、とか言いながら、三つ岡カバンの中から本取り出すと。何読んでっかと思ったら、二十四の人、三つ岡何読んでるあ、二十四の人、これ面白いんだよ、って言ったら、トラがまた落ち込むみたいな。もう、しつけえぐらいの、なんか、しつこいぐらいの定番ギャグって感じで、ね。そうしたら、キリンドとビンゴ屋が、なんか、いや、釣り行くから、って言ってね、なんか、敷根島だ、敷根島、なんて言って、魚釣ってくるから、なんて言って。
そしたら、トラが、俺も釣りに行くって、
釣りに行くって言ってね。
竿とね、陸、うん、を持ってくる。浦島太郎みたいな釣りの道具でね。
で、まあ、ビンゴ屋とキリン堂にくっついていくんだけど、あれ、なんで倒れちゃうんだっけ、なんか、なんだったっけなんか倒れちゃうんだよね。なんかね、ぶっ倒れちゃうんだよね。
あ、なんかで、うん、もうなん、説得していくのをやめさせた
って、ね。あ、やめさせたんだ。そしたらまた具合悪くなっちゃって、キリン堂となんかビンゴ屋が結局、
う
ん、
ちょうど天気悪くなった、
ね。悪くなったとか、なんとかいろいろ理由を言って、行かせないとしたら、うん、トラが落ち込んじゃったから、うん、結局キリン堂とビンゴ屋さんも、うん、あの、敷根島行きをやめて、トラを慰めながら酒を飲んで帰ってきたらパスして、いいやつだなと思ったけど、ねうん、で、そう思ってたら、すぐに町子先生が訪ねてくんだよね。うんうん、というのはなんで訪ねてきたかって言ったら、要するに、あの、まあ、自分の親友がいて、うんあの、結婚、あの、もう、家庭を築いて子供が生まれたんだけど、その親友は死んじゃったと。うん、で、その、娘さんは、まちこさんにすごい懐いてて、うん、で、お父さんが川谷拓三。で、まちこ先生のことを密かに恋焦がれていたっていうね。だ、うん、から、まあ、そういう話をっていう。うん、で、川谷拓三すごい暗いとこでさ、あの、ロシア辞典の編集、編集室に勤める、
う
ん、ロシア辞書の編集者みたいな役目で、うん、で、役柄で。で、なんか、マチコさん来てんのかって言って、なんか、会いに行ってご飯食べた場所も多分ロシア料理の店だよね。片面なんかね、なんか、うん。
バンドが入ってた。
いや、ウォッカのボトルかなんか入っててさ、だから、うんうん、飲んでって感じだったけど。うん。まあだからそこでつまりどういうことなのかって言ったら、やっぱりちょっと一緒になりたいんだみたいな話を。
娘がなんか買い物に行くって言って、二人きりになっちゃうんですよ、ね。
そうそうそう。
そこの場面がなんかすごかったんですよ。うん。こう川谷拓三が告白を始めたら照明がバーって暗くなって。
あ、そうですね。うん。
その店のバンドがロシア民謡かなんか、うん、あのトレモロ演奏で、すごい、いい曲をね、印象的な曲を演奏し始めて、それに合わせて告白をずっとするっていうのが、なんかね、すごかったんですよ。
確かに。よかったですね。確かにね。そうそう。だからその時ってトラって どういう感じになってたっけ？
トラは寝込んでたんじゃないですかね。
寝込んでたっけその時って。
うん、特に何もしてない。
何もしてないか。別に、だから、別に分かってないよね、
翌日、
あの、そうそうそう。なんか、タコに、 一連の明美に関して世話になったお礼で、トラとタコが二人で飲み行ったん
で、ね、あ、そうだそうだ。
で、帰ってきたら、あ、さっき町子先生と連れてきたんだよ。なんか相談があるっつって、うん。要するに、結婚申し込まれたから、トラに相談に来たと、町子さんは。なんか、なんかその間柄もちょっといまいちわからなかった。
それもなんかね。
ね、別にトラに相談することもねえだろうと思ったけど。
どうなるって言うんだ。
で、トラはもう気が気じゃないわけじゃん。何の用だろう、うん。で、そしたら明日、その、調布の飛行場から式根島に行くなんかこう、プロペラ機みたいなのがあって、ね、うん、そこの飛行場に帰るから、その、発車、あの立つ時間に聞いたから、うん、トラちゃんそこに行かせるからって言って、まあ、おいちゃんがそこで段取りして、じゃあ翌日はトラが朝そこまで飛行場まで行ってお見送りって時で、なんか相談あったって聞いたら、あのつまりそういうことだと、あの結婚申し込まれたんだけどどう思うみたいなこと、いろいろ事情説明されるんだよね。で、俺みたいなやつの遊び人やな、そういう細けい事情わかんないけど、話を聞いた限りでは、多分その人はきっといい人だよ、みたいなことをトラは言うっていうさ。
栗原小牧が、うん、結構すごいこと言うんですよね。うん、ここで結婚したら、もう身を焦がすような。
身を焦がすような恋とか、そういうことがないんじゃないか、みたいな。
この後、うん、もう、ないっていう。だから、今まであったのか、
本当だよね。
なんか、
いや、だからずっとそういう思いを抱えたまま生きてて、うん、本当にこのまま結婚してしまっていいのかっていう部分がある、ね。
島での出会いで、もしかしてそういう、うん、な悲しい恋があったのかなと思ったんだけど、うん、あんな島でそんな
こと、うん、いや、ないない。俺はないと思うんだよ。
変な噂になって、うん、
だからずっと
まれなくなる。
ずっとないまま、うん、こういう親友の旦那だった人と結婚してしまっていいのかみたいな葛藤が多分あったっていうか。うう
ん、まあ、見るからに冴えないね。
うん、だまあ、そう思うと確かにトラにそう相談したくもなんのかなっていうのはね、うん、ちょっと
わたせつねひこみた
いな。そう、マチコ先生ほどこそトニーだよね。あの人こそトニーが必要なんじゃないかみたいなとこあるけど、
まあ、人生への潤い以外何もないやつ。
だからそう、それでまあ、じゃあつってお見送りしてね、だからトラはその後と帰ってって感じですよね、うん、だからマツコ先生はそのまま飛行機に乗って帰って、うん、もうすぐ結婚決めるんだよね、うん、でトラはトラでもそのままバイに出かけて、あ、なんかちょっとそのままトラへ帰ってきて旅立つ時に結構なんか味わい深かった気もするんだけど、うん、あんまり覚えてねえな、なんか、うん、なんかなんだかんだ言ってもアケミのことよかったねって社長に伝えといてくれって言ったら、うん、こんな時にもアケミのこと心配してくれてって言ってタコが泣いたりとかしてさ。
なんかタコとサッシで飲んで帰ってくるときとかもいいですよね。
そうね、よかったよ
かった。いっぱいやるのも、ちょっとやらないみたいな感じ。
そう、あ、そう、それでさ、あの、バイに、最後の場面が、要するにバイ行った先の、あの、要するにあれも85年から、85年公開で、はい、86年の正月映画。つまり、虎年なんだよ、あの時も。だから、虎の張り子を売ってるわけ。だから、その今回のストーリーで考えると、うん、柴又より愛を込めてって、なんか唐突感があるタイトルというか、うん、どこが柴又より愛を込めてなのかと思ったんだけど、うん、やっぱりこれ虎年記念っていう部分で、ちょっと象徴的なタイトルをつけたみたいな。
007ロシアより愛を込めて。
あ、それもあんのか。
パロディ。
あ、なるほど。
すごい。
それか。
じゃあかなって思った。
だからロシアか。
でもちょっと年代が多分違うんですよ、ね。
だから、その、ストーリーともあんまりタイトルが合ってないと思ったのね、今回。うん、なんでなのかなと思ったら。
なんかで、映画館の前が、うん、銀座の映画館の前が映って、うん、一時停止して見たんですよ、うん、アマデウス、うん、グーニーズあとなんかあった、うん、知ってる、うん、あとよく見えなかったのがあって、うん、その時代だって思いましたよ。
なるほどなるほど、そっかそっか。で、だから虎年で虎の張り子あんなとこでバイオって、まあ、売れるのか分かんないけどさ、それでたら、うん、そのあれのロケ地どこだか分かんないけど、そこの連絡船にの車掌役が、あのアパッチ県でね、うんうん、あ、トラさんっつって言って、うんうん、まあそれでなんかこう、町子先生結婚するみたいですよ、なんてね、それがなんか冴えないおじさんみたいなんですよ、なんてって、あ、よかったじゃないか、なんてね、じゃあ今日はじゃあ失恋の宴会をしましょう、みたいな感じで、まあまあ、終わりはすごい良かった
んですけどね。そうですね。
良かったですね。はい。
はい、
はい、そんな感じでした。はい、
振り返ってきました。
はい、
じゃあ
すいません、なんかトンツさんにあんまり話を触れる機会がない
。いやいやいや、もうめっちゃ面白かった。
すいません。じゃあ今回もベストマドンナ
を、マドンナ決めますか。じゃあね、今回は明順で、
そうです、
あけみちゃん。
どうか、
いや正直言ってそうなんですよ今回、
ねえ、
うん、まあただまあそれはそうなんだけど、じゃあ4作の本当のマドンナの4人のうちで誰かって言われたら、誰かなって、
樋口かな子です。
俺もです。そう、俺もです。樋口かな子です。
そうですね。はい、まあでも、キャラが、ね、まあ、マドンナみんなちょっとね、
そう。
それぞれ薄かったですよ。
薄かった。だから、やっぱり前回散々いじったけど、やっぱりかがりさんすごいマドンナだった。
ね、存在感はすごい。
虎次郎、アジサイの恋といえば、かがりさんの石田歩みっていうのは、すぐに出てくるっていうのは、やっぱり素晴らしいですよ。
う
ん、
そう、 まあ、ベストガイは渡哲ね。
ベストガイね、そうね。俺、ちょっととっさに出てこない。誰だろうな、33歳。まあ、いや、俺はやっぱり、まさかねさんだね。読んだらまさかねさんがベストガイっていう感じ。はい、なんかちょっと、まだ時間あります？ご感想を聞いて。
あ、じゃあ、うん、あ、ベストマドンナとベストガイは。
ベストガイもやっぱり渡せ。
ああ、そうか、トニー。
そう、だからね、渡瀬恒彦の感想ね、本当にね。
いやー、そっか、もう一回見直しますわ、俺。
床屋でヒゲ剃られに行くのですらかっこいい。ヘルメットをあそこの、なんだ、コート掛けのところにバーって投げつけたり。
いやー、俺、ああいうのがね、嫌なんだよ、俺は。
あのね、もう、
俺はあれが嫌なんだよ。
ふざけてるぐらいの作り込み。
あのさ、トラを、その自分の宿フーコンとか積んでくじゃん、うん、あの時に車の前に転がったら空き缶ガーンとか蹴るんだよね、うんうんうん、トラの目の前で。あれも嫌なの、まあね、そっと避けろやと思うんだよ。だからトラの目の前であんなの蹴るなよ。オーバーアクション
で、ね、見てはいけないタイプですよ、
うん、あれはね。そうかそうか。ベストマドンナはどう？じゃあ
マドンナやっぱ見ほじるんだよ。
そうですね。
中井さんどうですか？
まあ、見てないですけど、ミホジュンが、そう、まあ、ベストマドンナミホジュン
と思
うのは、なぜかというと、今の話聞いててもあるんですけど、滝口優勝さんの、
なんだっけ、虎城物語のね、
あるとですね、そうそう、それをね、ちょっと
前に、秀吉でしょ、秀吉でしょ、
秀吉とミホジュンが出てくる、
ミホジュン
が出
てく
る、そうそう、秀
島の、ミホジュンのお尻の話も、
ああ、出てくるか、
そうなん
です
ね、小説なんですか？
そう、芥川賞作家の
滝口優勝。まあ、不思議なっていうか、うん、あの男はつらいを題材にして、
うんうん、次回の
トーク二次創作ですか？
二次創作だよ。
俺もやろうと思ってたやつ
だ。そうそうそうそうそうそう、
秀吉の時に、
うんうん、次回秀吉の回で
だから。あ、これ、あ、ちょっと言い忘れた。うん、柴松に愛を込めての最後は、お正月で美穂純が、あの、
そうそうそう、
家に行くんですよ。
行くんだ行くんだ行くんだ。よ、ペーペー、ペーペーの諸君つってね。
いや、美少年つって、
あ、そうそうそうそう。
水戸の部屋に訪ねてって、お年玉あげるっていう。そう
そ
う。
朝日印刷の職工たちが一堂に集まってて、あ、社長令嬢、明けましておめでとうございます。いや、ペーペーの諸君つってね。かっこいいなと思ったけど。
そう、かっこいいんですよ。あの場面もね、セリフが全部決まって
た。そうそうそう、よかったね。はい、中井さんは何、なんかあれなの、そのトラさんの好きな回とかなんかあるの？それは
トラさんの好きな回、うん、でもね、本当全然見てないんですよ、うん、佐藤店長にも、うん、とにかくリリー三部作だけは見る
っていう、うん、あ、そうかそうか、
決めたっけ、うん、
あ、それは見たか、
うん、それは見た、
あ、そうかそうか、
あ、まあ、でもアジサイも見たんでしょ。
アジサイもホラー映画だと思って
ね。
あ、でもアジサイ見たってのは戦火のファミレスを聞いてみたってことだよね。
あ、どっちだったかな、
先に見た、
ちょっと前に、
うん、あ、絶対その方が面白いです
。そう、見たの。アジサイのポイントは、佐渡の、
うん、あ、そうかそうか、
アイト君のトラ
ジロ、うん、つまみつまみ見て、
うん、これ旅と女とトラジロ、
そうそうそう、
なるほど。
今回はでもね、本当、ヨギーに結ぶの、美穂純初登場と、渡瀬恒彦が、僕は、おすすめだけど、柴又に愛を込めての美穂純大活躍会も、
いやー、よかったよ。
素晴らしかったです。
まあ、あ、ベストガイのり、しげるもよかったね。
あ、しげるもよかった
ですね。旅館のね。あの二人の物語を、ここでこう、単発で終わらせるのはもったいないぐらいに、すごいインパクトが強かったっていうのはね。はい、ありました。
はい、
で、トニーさんにちょっとご感想を聞きたいっていうのと、
はい、
はい、
なんか。僕、やっぱりあれですね、うん、九州出身なので、
はい、
米倉正兼とかね、
はい、
やっぱり。
はい、で、九州のって呼ばれてましたからね。
うんうん、枕崎が、
枕崎
なんですかね。
はい、馴染みがやっぱりあります
ね。僕はですね、枕崎までは行ったことないんですけど、うん、その、途中の指宿っていうところまで、うん、たまにライブで行くんですけど、
はい、
とてもいいとこですね。
あ、
で、多分電車で行ったと思うんですけど、うん、鹿児島から、うん、その指宿枕崎っていうのは、うん、超ね揺れるんですよ。
へ、
で腰が痛くなるぐらい感じが揺れるんですけど、まあ、でもずっと海見ながらね、
お
ところで、
おうおうおう、
トラさんもそういう風にして行ったのかなと思って、
うん、そうですね、聞いてます、ね、でね、こうちょっと冒頭のね、そのジャスラックネタに話をまた戻すと、うん、要するに俺今回トンチさんに夢の中で泣いたを歌ってもらいたかったんだけど、夢の中で泣いたもこういう場所で歌うのはきついんですよね、やっぱね。きついか、厳しい。いいんですかね。尺的には厳しいですか、これ。
もうオーバーしてるんで大丈夫ですよ。
夢の中で泣いたの歌詞って、本当にその映画になって、映画として切り取られてない、トラジローのある一日を描いてる歌詞のような気がするのね。まさに。なんかそれが本当になんか、 トンチさんがその夢の中で泣いてるのを歌詞を読むと、なんか、トラジロに重ねて読むとすごくしみじみとくるものがあったなっていうのがあってね、はいはい、今回ちょっと歌ってもらいたいなと思ったんだけど。
あ、僕ね、うん、だからさっき冒頭に話した、二代目トラジさん総選挙を、うんうん、はい、このファミレス映画館でしたいと思ったんですよ。はい、いいですね。僕ずっと見てて、二、うん、代目トラさんは、うん、杉作ジェイ太郎さんがいいと思ってたんですよ。
あ、なるほど。いいかもね。
そう、だけど、うん、今回、うん、この4作品見て、うん、美穂潤もありだなって思いました。うん、美穂潤、うん。まあ、女ですけど、うん、美穂潤の野良犬感、うん。
なるほど。
そう、野良猫ではないじゃないですか。リリーは野良猫な感じがするんですけど。
確かに、36に関して見ると、大いにありっていうか、どこか潔癖、変に潔癖なところがあるっていう部分もちゃんと描かれてて、
ね。そうですね。
確かにそうですね。
だから
難しいんだよ。だから、山田監督とか、松竹とかは、おそらく、わかんないよ。これ勝手に推測だけど、多分西田敏行さんを当て込んでたんだよ。なんか続編の特番とかでも西田敏行を使わせたりとかしてたし、まあ同時で上映してた釣りバカとかもあるけど、うん、多分そういう位置的に次のポジションで西田敏行さんを見せたんだけど、うん、なんかちょっと違うかなっていうのはね、釣りバカになっちゃった。あったんですよね。だからそういう意味で本当に俺はもう渥美清はオンリーワンだなっていうのは本当にずっと思ってたんだけど、うん、まあ確かにこれはちょっと避けて通れないテーマかもしれない。ちょっと今後ちょっと考えてきますよ。
それは次回までに候補者を、はい、考えてきてください。はい、僕は これ以上また考えますので、
は
い
は
い、
ちなみに、うん、第一作の時って渥美清はいくつぐらいだったんですか。はい、
ね、39歳ぐらいじゃないかな。
ああ
、ね、渥美さんは29年生まれなんですよ。1929年生まれで、初公開が69年だから、40歳ですね。映画の初回40歳。ただ、作品の中の設定としては多分30代のはずです。だって、今回なんてもう渥美清56歳とかだから。うん、
15年経ってる
って言
ってましたからね。
そう。56歳とかなんで、なんですよ。そんな感じですね。
はい、じゃあというわけで、
はい、でも夢の中で収録を歌ってもらって
分割して
もら
ってもらって
もらっても
らっても
らってもらってもらって
もらってもらってもらってもらって
もらってもらってもらってもらってもらってもらってもらってもらってもらってもらってもらってもライトを背に走りながらまた夢の中で泣いた。欲望の雨にさらされ貧乏の風が吹いて絶望のチャイムが鳴り響けば誰もが逃げ遅れる。行く果てはあの杖か鉄格子か愛しいあの子はどこに。沈む夕日が目を赤く染めてまた夢の中で泣いた。勢いで飛び込んだ街たじろいで逃げる荒れ地運命に流されてくだけなら願いは何のために腹が減って死にそうな気持ちでお魚くわえて逃げた。裸足で飛び出してきた女が僕をドラ猫と呼んだ。 コマ飛びの記憶の向こうをぶれてゆくあの子の顔、鼻水と涙で滲んだけど手紙はまだ持ってる。貨物列車の中夢見たのはこんな暮らしじゃなかった。照らすライトを背に走りながらまた夢の中で泣いた。貨物列車の中夢見たのはこんな暮らしじゃなかった。照らすライトを背に走りながらまた夢の中で泣いた。また夢の中で泣いた。
いや
はい、
よかったよかった。
素晴らしいですね。
なんかちょっとトロに重ねて聞いちゃうんだよね、これ。
ありがとうございます。
最高でした。はい。
はい。ということで、
はい、
ではまた。
ではまた来月。はい、ありがとうございました。